浅ましき者、太宰治。乗り弓に罠なく罠なく久しゅうありて、外したる矢のもて離れてこと方へ行きたる。こんな話を聞いた。タバコ屋の娘で小さく愛くるしいのがいた。男はこの娘のために飲酒をやめようと決心した。娘は男のその決心を聞き、うれしいとつぶやいてうつむいた。うれしそうであった。僕の意志の強さを信じてくれるね。男の声も真剣であった。娘は黙ってこっくりうなずいた。信じた様子であった。男の意志は強くなかった。その翌々日、すでに飲酒をなした。日暮れて男は早漏、タバコ屋の店先に立った。すみませんと小声で言ってぴょこんと頭を下げた。真実悪いと思っていた。娘は笑っていた。今度こそ飲まないからね。
何さ。
娘は無心に笑っていた。堪忍してね。
ダメよ、お酒飲みの真似なんかして。
男の酔いはひとときに冷めた。ありがとう、もう飲まない。
たんとたんとからかいなさい。
おや、僕は本当に飲んでいるのだよ。改めて娘の瞳を凝視した。
だって。
娘は濁りなき笑顔で応じた。
誓ったのだもの。飲むわけないわ。ここではお芝居およしなさいね。
天から疑ってくれなかった。男はキネマ俳優であった。岡田時彦さんである。先年亡くなったが地味な人であった。あんな切なかったことございませんでしたとしんみり10回して、行儀よく紅茶を一口すすった。またこんな話も聞いた。どんなに長いこと散歩してもそれでも物足りなかったという。人気なき夜の道、女は息も絶え絶えの思いで幾度となく胴をくねらせたけれども、大学生はレインコートのポケットに両手を突っ込んだままさっさと歩いた。女はその大学生の怒った肩に己の丸い柔らかな肩をこすりつけるようにしながら男の後を追った。大学生は頭が良かった。女の発情を察知していた。歩きながら囁いた。ねえ、この道をまっすぐに歩いていって、三つ目のポストのところでキスしよう。女は体を固くした。一つ、女は死にそうになった。二つ、息ができなくなった。三つ、大学生はやはりどんどん歩いていった。女はその後を追って、死ぬより他はないわとつぶやいて、我が身が雑巾のように思われたそうである。女は私の友人の画家が使っていたモデル女である。花の衣服をスルッと脱いだら、お守り袋が首にプランと下がっていたっけと、その友人の画家が苦笑していた。またこんな話も聞いた。その男は甚だ身だしなみが良かった。鼻をかむのにさえ、両手の小指をツンと反らして行った。洗練されていると、人も己も許していた。その男がある微妙な罪名のもとに牢へ入れられた。牢へ入っても身だしなみが良かった。
男は左肺を少し悪くしていた。検事は男を病気も重いことだし不起訴にしてやってもいいと思っていたらしい。男はそれを見抜いていた。一日男を呼び出して尋問した。検事は机の上の医師の診断書に目を落としながら、
君は肺が悪いのだね。
男は突然咳にむせ返った。コンコンコンと3つ激しく咳をしたが、これは本当の咳であったけれども、それからさらにコンコンと2つ弱い咳をしたが、それは明らかに嘘の咳であった。身だしなみの良い男はその咳をしすましてからなよなよと頭を上げた。
本当かね？
能面に似た秀麗な検事の顔は薄笑いしていた。男は5年の懲役を求刑されたよりも惨めな思いをした。男の罪名は結婚詐欺であった。不起訴ということになってやがて出動できたけれども、男はその時の検事の笑いを思うと、5年のちの今日でさえいても立ってもいられませんと、やはり天下に嘆いてみせた。男の名は今になっては少し有名になってしまって、ここにはわざと明記しない。弱く浅ましき人の世の姿を冷たく三つ列記したが、さてそういう大公自身はどんなものであるか。これはかの新人狂作幻冬の町のなでしこ、浜湯、椿などのちょいとちょいとの手招きと変わらぬ早春コント集の一辺たるべき運命の不分、知りつつも学習参考を得たくてペン百貫の杖よりも重き思い忍びつつ、ようやく6枚、明らかにこれハレンチの私生売文の共柄、浅ましとも恥ずかしとも一人では大家のような気でいれど、誰も大家と見ぬぞ悲しき一生。